健康ウォッチング。
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日もスタジオには兵庫県薬剤師会の理事の田内義彦さん、こんにちは。よろしくお願いします。そしてもう一方、常務理事の畑誠吾さん、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
今日はですね、ズバリこのシーズンもう花粉症、これについてのもう最新のね情報をいただきたいなと思います。もうだいぶ昨日ぐらいから飛び始めたみたいで、本格的にね。
いやもうムズムズしてますよ、本当に。
今年多いらしいやん。
ですか。
多いんですね今年はね。まあ、平年に比べたら 140% 1.4 倍で、去年少なかったんですけど、去年に比べたらもう 2.6 倍ですね、はい、260% と。
う
わ、予測になっております。
もう恐怖に感じてる人も多いんじゃないかと思うんですけど、これもせっかくね薬剤師会の方に来ていただいてるわけですから、はい、そのまあ花粉症対策ですけど、もう薬もだいぶその年々変化してきてるんですか。
そう
なんでしょう。
ですね、まあ、昔から使ってる、はい、花粉症のお薬 も、はい、もちろん今も使われてるんですけども、もう新しいのがもう年々出てまして、
ああ
だんだんやはり一番皆さん困るのが眠気っていうところが、
薬はええねんけど飲んだら眠たくなる
っていうのが、はい、まあ、花粉症というかアレルギーのお薬の全般的な特徴では
あったんです。それもアレルギー全般の特徴ですか。
そうですね、アレルギー薬の、まあ、花粉症のお薬とは基本的にもアレルギーのお薬を飲むんですけれども、はい、やはり改良点としては眠くなりにくい、あと回数も減らせるみたいなところが特徴的になってまして、まあ、先生のその症状に合わせてなんですけれども、まあ、そういうお薬を選ぶ機会が増えてますね。
とにかくその、まあ、いろんな副作用と言いましょうか、出てくるということ で、
そうですね、
でこの 薬の治療薬としてはどんなふうに分けられるんですか。
そうです、
内服、
それ基本的には、まあ、大きく内服飲む薬と、あと鼻点鼻スプレーとか、あと目薬ですね。花粉症の特徴の目のかゆみの抑えるお薬として目薬、
それぞれにやっぱ副作用みたいなのがあるんですか。
そうですね、副作用は、それぞれあります、
ね、はい、ありますね。副作用あまりね今はね心配するのはかなり減ってきてます。
そうなんですか。
で、血管収縮剤っていって、昔は点鼻のやつ、収縮って言ったら鼻すぐスーッと通るようなのが あったんですけど、あれを使いすぎると、逆に鼻詰まりが起こしやすくなるっていうところ。
それ聞いた、僕手術する前はそれやったんや、あれ何時間かおかんとあかんかなんかや。
そうですね、確か書いてあった。
今は毎日続けて使って、それで症状を抑えていくってタイプになると、そういう心配はなくなりましたので、そっちの方を多く使うようには今なってますね。
で、はい、内服薬いうのは減ってきてるんですか。まあ、それ症状やから減るというわけではない、
なくでですね、そうですね、いろいろ使ってて、今だとね、まあ、先生と時ぐらいの漢方薬。
そうですね、
漢方、
そうですね、
それはどんなんです
か。漢方薬で一番有名なのが小生竜湯って、小さい竜、
青い竜、
そうです、小さい青い竜と書くというやつですけど、これがいわゆる花粉症の典型的な水のような鼻水をかなりすぐ抑えてくれるっていうこと、即効性もあるっていうことで非常に。
漢方薬ってなんかじんわり効くイメージあったんですが、即効性もあるんですか。
もうありますね、即効性もあります。この時に小生竜湯は、まあ、飲んで本当に30分ぐらいでピタッと止まるっていうふうに。
それはもうピンポイントで鼻水ですか。
が一番よく抑えますけども、もともとは風邪の咳とかを抑える お薬ですので、特にアレルギーの花粉症の鼻水にはよく効くというふうに言われて使われてます。
はい、それが一つね、その名前も覚えとった方がいいかな、
小生竜と小さい青い竜の湯、
そのほか、ただほな目のがこう1回とか何とかやったら何とかってあるんですか。
まあ、同じお薬でもきますし、もう一つ心意性肺糖という、これは難しい字なんですけども、まあ、この辺は薬局で薬剤師に聞いていただければ分かると思うんですけど、こちらなんかは全般的にそういう咳とか目のかゆみとかって花粉症全体の症状を抑えてくれるいい薬ですね。
心意性肺糖、そんなもある、で結構漢方でも即効性があって、で割と副反応副作用は 少ないんですか、
やっぱ漢方。そうです、先ほど言った特に眠気はほとんど出ないので、うん、まあ、受験生さんとか、あと車の運転手さんとかには、あ、はい、あのよく使われてますね、はい、
それと僕一時よう聞いとったのは、花粉症の人なんかはそんな、まあ始まってから飲んだ遅いやろ、もう、うん、冬の間から、
はい、仕込まないとね、
うん、そうですね、あれはどうなって
る。そうです、あのやはりあのブロックするわけですから、はい、あの先に飲んどいた方が、その抗ヒスタミン、ヒスタミンのところをブロックしといたら、花粉が入ってきても症状が出ずに、まあ、あるいは軽く済むというふうに言われてますので、もうなあしんどくなったって言ってからだと、そこからブロックしてももう入ってきてましたからね。
そういうことね、
はい、なので なるべく早めに、もう今スギ花粉の方だったらもう今からもう必ず飲んでいただきたいというところにはなってますし、あとねすごい大事なのが、やはり不摂生はいけないんですよね、普段からね。うん、やっぱり暴飲暴食だったり疲れたてたりとかね、ストレス溜まってるっていう状態っていうのは、花粉症の症状も起こしやすくなりますので。
ストレスとも関係あるんですか。
関係ありますね。だからもうそこら辺を極力なくしてね、やはり食事、はい、運動、睡眠っていうところをしっかり、もう花粉症のシーズンまでに改善しておくっていうことはすごい。
ここでもか、免疫力を低下させるような清潔はダメか。
免疫力、その通りです、免疫力っていうところね。だから谷さんも本当お酒をね、やっぱり飲みすぎないっていうところはすごい
辛いね、私たち。
いらんといてください。
あ、じゃあこれもこれも、私あの引っ越してからね、ちょっとなんか花粉症が軽減されたような気もしていて、でなんか私人生 2,3 回ぐらい多分、ね、あのなんかアレルギー症状のなんか調べるのありますよね、
はい、パッチテスト、
パッチテスト、あれでなんかこう変化してたような気がするんですよ。最初スギ花粉やったんですけど、
一回したらこれ何、あなたは何に反応してますって言いますよね。あれってなんか僕もね、一回したらあんまりしてくれへんね。あれ一回したらもうそう変わらへんのですか、ほぼ。
あ、生涯、
いやいや、何に対するアレルギーみたいなの出ますやん、はい、あなたはあのダニとかホコリとか
で、ね、ハスダスト
の件、あれって一回出たらもう、
まあ、比較的続きますけども、はい、先ほど言いましたように免疫機能が変わってきて、だから健康になったりすると良くなったり、
逆にやっぱたびたびした方がいいんですか。
まあ、そう頻繁にやる必要はないと思いますけど、まあ、2年に1回ぐらい確認しておいた方がいいと思います、はいはい、
改善されてる可能性が、
ひどい症状が出たり、またあれっていう時に、
そうです、だから今まで出なかったやつが急に出たりとかありますので、ちょっと変化があった時は調べるといいかもしれません、
はい、まず自分を知っとかなくもね。
そうですよね、
自分なりに対して
近づかないようにするとか、
ね、でもちろんそういう、まあ、言ったら杉花粉やったら杉の花粉のないとこ行くいうのはもう物理的に一番効果ありますよね。
効果もちろんありますね。そういう方もなんか聞いたことありますけどね、はい、このシーズンだけは沖縄に行くとか、はいはいはい、南の島に行くっていう、ね、
はい、それとなんか、薬による インペアードパフォーマンスいうのが今日ちょっと資料に書いてあるんですけど、
はいはい、あのアレルギーの薬だとよく言われるんですけど、インペアードっていうのはこうまともに機能しないっていう意味で、パフォーマンスはパフォーマンス機能のところですね、はいはいはい、ですから正常に機能していない能力低下っていう、もしくは気づきにくい能力低下っていうふうな言い方をインペアドパフォーマンスって言いまして、このアレルギー薬飲む時は非常に気をつけてほしくて、
薬を飲んだら自分では気がつけへんけど何かの能力が低下してるいうことですか。
そうです、判断力とか反射神経がドンと落ちてて、で全く自分は気がついてない、まあ、これもまあ、あるデータですけども、だいたいウイスキーのシングル3杯ぐらい飲んだ後の酔った状態と同じくらいアレルギーの薬を飲んだ後は判断力が鈍っていると言われてますね。
すごいですね、
はい、ただ怖いのは自分は正常だと思っているので、車を運転したり機械の操作をしたり会議に出たりして、で事故を起こすってよくありましたよね。なんかアレルギーの薬を飲んでて
交通事故を起こしたっていう、ね、は
い、それ自分が気づいてないのは怖いですね。
そうです、なんか眠気だったら自覚症状あるけれども、そうでなければなんかいつものトンチンカンやわって思っちゃう。
なんか判断力とかなんかぼーっとしてるなみたいなんがそうかもしれない、自分では思わぬ、
自分では思ってないのが一番怖いんですね。
はそれはチェックする方法あるんですか。ないんですか。
ですからあのその薬を飲んだらもう絶対に自分は大丈夫だと思っても必ずやめてほしいんですね、うん、車の運転
ちゃんと自覚を持っとくっていうこと、はい、今薬飲んだなっていう、
そんなその薬に書いてますの大体。
そうですね、まあ、それぞれやはりもうたくさんアレルギーのお薬花粉のお薬ありますので、はいはい、そのあたりのやはり普段の自分の生活に合わせたお薬を、うんうん、まあ、処方箋に書いていただいたり薬局で相談して、うんうん、薬剤師に選んでもらうというところが大事になってくるところですね。
それこそ人それぞれで、ね、まあまあ、アレルゲン自体が違うし、うん、でそれは、まあ、薬局なんか行って私はこうなんですということを細かく、はい、言わんとあかん
よ。そうですね、こういう仕事してますとかね、やっぱ受験ですであったりとか、車の運転が仕事ですってなってくると、極力そういうのが起きにくいお薬で対応しなければいけない。田口先生おっしゃったように漢方薬で治療するっていうところも選択肢になってくるかなと思いますね。
そうか、はい、漢方薬やったらそのもう早から飲んでなくても OK なんですね。
いや、漢方薬でも、先ほど畑先生おっしゃって、まあ、前々から飲むというのは大事なんですけど、漢方薬の場合はもうちょっと先ほど言いましたように免疫機能を整えるので体の調子を良くするっていうお薬で、補中益気湯っていう、お薬があるんですけど、これはまあ全般的に体力低下した方とか手術した後の入院退院された方なんかが飲むお薬なんですけども、これを冬の秋口ぐらいからもうずっと飲んでいて、より体調を整えて、はいはいはい、でいざそのシーズン始まって症状が出そうになったら、今度は先ほど言った小生流湯とか新生肺湯とかっていうお薬を飲む、まあ普通のコーヒースタミン薬も同じなんですけども、あえてその、ちょっと前に飲むではなくて、だいぶ2ヶ月ぐらい前から体力を整えるっていうのを漢方なんかではやられてます。
元気な状態でこの時期を望むっていうのが一番大事かな
というふうに思ってます
。もちろん花粉症に対する対処法はあるねんけど、その基本は一番コンディションを良くしておくと。
そうです、
これ意外やった
ね。ということはもうなんかいろいろできそうなセルフケアっていろいろありそうですよね、はい、私たちはこうなんか手洗いとか、ね、はい、うがいが
基本になります。
そうですね、もう帽子かぶったりマスクしたり、 あと空気清浄機使ったりっていうところもなんですけど、どちらかというとそれはもうこのシーズンに入ってもうどうしようもなった時にもうそういう対応をしていただければというふうに思います。絶対それも有効なのは間違いありませんので、うん、
はい、ぜひまあそのあたりもかかりつけの薬剤師さんに相談していただくと、
ね、ぜひ作っていただいてですね、はい、いつでも相談できる薬剤師をでに相談していただくというところが大事かなと思います。
はい、はい、ぜひ参考にしていただけたらと思います、はい、今日は兵庫県薬剤師会理事の田内義彦さん、そして常務理事の畑誠吾さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。